たね。
そうなんですよね。うん、なんかまあ、今はこうやって長く一緒にいる秘訣みたいなことをお話伺ってるんですけど、別にその長く一緒にいることだけがいいことでもないと思うんですよね。うん、だからなんかその、ピンとこないっていうか、うん、ちょっとこの関係性は違うかなみたいなところがあったら、うん、一旦距離を置いてみるっていうのもやっぱすごい大事だと思うんですよ。うん、まあ私は席入れずに週末婚っていうようなスタイルなので、うん、そこもやっぱ人それぞれなのかなって思うんですよね。うん、ですね。
一緒にいたから常に一緒かっていうと、心が離れてる時期っていうのは、うんうんうん、やっぱり、いくらか今までも、ずっとあったし、うん、それが繰り返された時もあったし、うん、で、本当にこう、このままでいいのかなって思ってた時もあったし、うん、で、まあそういう中で、まあ私の場合にはたまたま30年本当に一緒にいて、うん、まあこれからも一緒にいようかね、みたいな感じなんですけど、うん、それが相手が変わったのとしてももちろんいいし、うん、で、どんなに短い期間であっても、本当にその人と一緒にいれたことが、自分の中での、またこう、なんだろうな、次への思いのステップになってるっていうところが、うん、感じることができたら幸せだろうなと思うし、う
んそうそう。だからなんかまあ、パートナーシップのお話してますけど、一人でも別に、うん、それはそれでいいと思うんですよね。うん、だからなんかその、一人でいるのが本当に心地よければ、
自分にとって何が心地いいかっていうのが分かってそうしてるっていうことがなんかもっと大事な感じがしますよね。
うんうん、私いつも、パートナーには、私は、一人が好きな寂しがり屋だからって言って
、週末こうちょうどいい感じの
距離感で。
そうそうそう
そう。そうなんですよ。まあ、子供がいるので一人ぼっちではないんですけど、うん、なんか結構その、一人で家にいる時間みたいなのが自分にとってはすごく大事だから、うん、なんかそこはこう、もう誰にも邪魔されたくないっていう時間があって、うん、まあ週末はその、彼がいてっていうような、うんところがちょうどいいかなっていうふうには思ってるんですよね。
なんか自分にとって何が大事かが分かってて、そこが大事にできるっていうことが本当に必要なんだなっていうのを、なんかずっとこう、それを感じてこなかったので、私の場合には今まで。
うん、まあ、多分、うん、一般的にはすごい子育てとか仕事とかがあって、うん、忙しくてそれどころじゃないっていう人も、まあ、多いとは思うんですよね。う
ん、なんかその感じるための、ポイントっていうか、ステップを踏んできて、うんうん、なんか今こうなったっていう感じのところにたまたまいてるだけで、場合によっては本当に一緒にいることよりも、別々を選ぶっていうことが起こる人もね、うん、特に最近はあんまり離婚に対する、なんて言うの、抵抗感っていうか、うんうんうね、だいぶなくなってきているの で、 う で、ねうん、で本当にこう50、60っていう年代になってそれぞれの人生を歩みましょうっていうパートナーと、うん、お別れするっていう方もとてもね多くいらっしゃるし、うん、でもそれは自分がどう生きたいかとか、なんかどうありたいかとか、何が自分にとって一番大事かっていうことがなんか分かったっていうことが形になっただけなんで。
そうですね。だからやっぱりその、まあ、例えば離婚するっていう結論になったとしても、うん、それは自分自身がどうしたいかを考えた上の結果だから、すごくその意味があるというか価値があるんじゃないかなとは思いますよね。あとなんか、年を取ったら、うん年を取ったらって言っても、本当にこれ私常日頃思うんですけど、30代の人でももう年だからって言ったりとか、
随分ですよね。
そうそうそう、私もなんか、ええって思ったり、死ねって言うのみたいな。どうなんのよとか思うんですけど、だからそれぞれの人が結構、もう何歳だからみたいなことを、おっしゃる人が多いんですけど、なんかその、まあ、個人的にはなんですけど、本当にいくつになっても、うん、まあ、恋も含めて、恋とか新しいチャレンジとか何でもできるって、
そうですよね。
思うんですよね。
年だからっていう、こう、言い訳をしなくても、うん、いいっていうか、うん、なんだろうな、なんか自分がいつからでも新しいことも始められるし、うん、自分がいつまでも、なんか、 こう夢を見、夢っていうかなんだろうな、こうなりたい未来を描き続けることができれば、本当にその未来に行くための今日を生きるっていうことが積み重なっていって、その未来がやってくるっていう感じに、だからその自分の目標とまたちょっとニュアンスが違うんですけど、うん、なんかこう描く未来の姿っていうのを、こうどうなりたいかっていうのを思った時に、本当になんか年を取って、まあ、うちの母親84歳なんですけど、うん、週に3回ぐらいゴルフに
行って、すごい
で、まあ、そういう姿を見てると、本当になんかなんだろうな、自分のこう、好きをやり続けることとか、好きな状態でいることができるのが、やっぱりそこを、そうなりたいって本人が思ってるかどうかっていうところがすごく出てくるなと思って、だから、もう年だからっていう言葉の後にどんな未来が続いているかっていうのを考えた時に、もう年だからっていう言葉を本当に言いたくて言っているのか、なんか何かのカムフラージュで言っているのかっていうことが、なんかこう区別がついてくるっていうか、うん、そうなった時にもうその言葉使わなくても、いくつになっても行きたいところに行って、で食べたいもの食べて、でやりたいことをやって、本当にこう自分でいい人生だったなって言えるような、うん、人生を送るっていうことがいくつからでも可能だなっていうのはすごく思うんですよね。
うん、でもそれらのこともやっぱり自分を大事にするっていうところから始まるっていうことですよね。
そうですよね。女性のケアの話もお伝えしてるって言ってましたけども、まあ、そういうなんだろうな、タブーとされていることすら、まあ私の年代ぐらいだとまだちょっとあんまりこう情報として出回ってなかった頃で、で最近でこそ雑誌でも、チツケアとか、チツトレとかっていう言葉も見るようになって、で腸内細菌がとか腸内フローラがとかっていうようなこととか、まあ、体の健康とか、あと自分がこう若々しくずっといられるためのアンチエイジングのとかっていうような言葉って出るようになってきましたけど、なんかそういうのをこう今まで知らなかったり見なかったりしたところをこう見ていくっていうのは、それだけ自分に対してちゃんと見るっていうことを始めたっていうことなので、多分こうね、音声とか聞いてくださってる方もなんか意識をちょっとそっちにアンテナを向けたから、この音声を聞いてくださってるのかなっていうのも思うので、なんかいくつにだからっていうことではなくて、本当にこういくつになってもってなった時には、まず自分から向き合う、自分を大事にするっていうところの一歩から始めるっていうのは、すごく大切だなって思います。
じゃあ最後に、その、はい、まあ、瑠璃さんの提供しているサービスというかメニューを、はい、お知らせしたいんですけど、今のそのチツケアのお話、もちろんなんか瑠璃さんがケアしてくれるということじゃなくて、まあ自分でやるセルフケアの方法を教えてくれるっていうことですね。で、それに伴う、その、そうやってケアをすることによって、まあ、起こるいいことみたいなことは、まあ、さっきお伝えしてくださった、部分でもあると思うんですけど、そうやってこう自分を大事にする第一歩っていうお話とか、はい、あと、気候エステですよね。
はい、そうですね。はい。はい。まあ、エステで私のハンドマッサージなんですけど、ジンとか、肝臓腎臓ですね、そこを温めて、で体の中のこう血とか水とか気とかってこう体の中に流れているものをこう滞りなく循環させるような温めのこうエステになるんですけど、で、まあ、その時にこう体から感じ取ったことをちょっとお伝えしたりとかもしているようなことも行ってます。
私もマッサージしていただいたことがあるんですけど、なんかその時はね、私はもう瞬間寝落ちするっていう。なんかその緩むっていうのがやっぱりぴったりだなって
そうですね、うん、普段すごくこう気を張ったり緊張した状態であればあるほど本当にこう緩むっていう瞬間が意識的に起こさないとしんどくなっちゃうんですけど、それをこうずっと張り詰めたままっていうのは本当に大変だなって心や体が思っていても、うん、それがこうなんかちょっと手を添えてあげるっていう形で巻き声エステを受けていただくことでなんかこう緩むっていう感覚を思い出してもらったら本当にはちょっと緩むっていうのの、うん、感覚を普段にも取り入れることができるかなと思います。
うん、そうですね。うん、あとなんか最近すごく直感が冴え渡って、は
い、素晴らしい。
いや来られて、いやルリさんがね、
アキさんもねすごいですね。
ありがとうございます。いやなんかまあたまたま私たちはそれこそ波動があったのかもしれないんですけど、うん、先日ねちょっと私がこう心にこう決心したことがちょっとあって、まあそれをたまたま全然そんなルリさんには話してなかったのに、うん、お話ししたときにこうした方がいいんじゃないっていうのを言われて、なんで知ってたのみたいなことが起こったりするので、それこそこうマッサージしてもらって、その感じたことを聞くっていうのは、緩むいいきっかけになるんじゃないかなっていうふうに思います。うん。
いろんなこう体って本当はこうメッセージを伝えてくれているので、うんうんうん、巻き声エステでこう体を触っていく中でやっぱり体からのメッセージを受け取ったものをお伝えすることで、うん、後でそういえばその時何ヶ月か前にああやって言われたことが今につながってるなっていうことを言ってくださる方もとても多くて、
そうなのでぜひちょっと力を抜いてそのリラックスしたいなっていう方は、うん、ぜひ受けてみたらいかがですかね。それとそうそう、ルリさんはホテルマスターというか私あれももう去年、はい、一昨年去年か香港にご一緒させていただいたことがあって、ね、魔法の力じゃないんですけど、ルリさんのおかげで、香港のすっごい素敵なね、ホテルのスイートルームに泊まることができたんですけど、最初本当なんか私の人生にこんなことが起こるなんてみたいな感じで、もう広すぎてびっくりするようなお部屋でしたね。ね、
なんかリビングと会議用の洗濯もあったり、デスクもあったりして、ね、なんかどっかの社長室に寝室がまた広いのが一緒にあってっていう感じで、びっくりしましたね。
びっくりしましたね。なんかすっごいお部屋に一緒に泊めていただいたんですけど、そんな感じで素敵な、ね、ホテルをたくさんご存知なので、そこで気候エステとかをしてくださったりするんですね。
はい、私の場合にはサロンは持っていないので、ホテル、基本ホテルのお部屋を使ってエステをさせてもらってます。うん、で、まあ、ホテルっていろんなホテルがあるんですけど、まあ、その中でやっぱり、整ったホテルっていうのは、なんていうのかな、その場のエネルギーも一緒にこう取り込むことができるというか、うん、いただくことができるので、うんうん、環境ってすごく大事だなと思いますし。
そうですよね。うん、本当その香港のスイートルームに入った時に思いましたけど、うん、多分なんか、誰でも行けないじゃないですか。だからやっぱりそういうこうなんか特別感みたいなのと、うん、それこそなんかこういう素敵なところにいてもいいんだっていう風な情報がこうダウンロードされるというか、
うん、そうですね、うんうん、本当にその場に行くっていうことはその場に行ける人しか行けないので、うんうんうんうん、なのでなんかその場にいる自分をちゃんとこう認めてあげて、なんか自分を大事にするっていうことの一つにもなっていくと思います、
うん、なのでまあどうですかね、こう日常結構頑張ってて忙しいなって、うん、その自分のケアができてないかなって思う人はぜひ一度。
そうですね、はい、1時間のエステとあとその後に 仕上げのハグを、ちょっとロングハグをさせていただいてるんですけど、そのハグで、こう、気が巡るっていうところを私も意識をしてるんですけど、まあ、気が巡るっていうのは、なんか自分のこう人生の流れが、だんだんこう大きな循環となっていくっていうところを、イメージしてやっているので、こうなんか感じていただけることの人それぞれにあるのかなって思いますし、なんかそれがその時でなくても、こうその人に必要なタイミングで感じる時がやってきたりっていうこともあるので、ぜひ
機会を
作って、
はい、はい、なのでまあ、ちょっと頑張ってる人とか、はい、あと、まあ、そのパートナーシップでちょっと悩みがあるとかっていう、それとかまあ、これから新しいことなんかやってみたいなっていう方とか、
そうですね。
いらっしゃったらぜひ、ルリさんのところにいらっしゃってください。はい、じゃあ今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。